リスナーの皆さん、おはようございます。 FM エコネット市民カフェの時間がやってきました。パーソナリティは私、大川水辺クラブの新里でございます。どうぞよろしくお願いいたします。さて、 FM エコネット市民カフェでは暮らしの環境を大きなテーマに、水や川、まちづくりなど様々な視点でゲストの方とともにお話を進めていきたいと考えています。それではこれからの30分どうぞお楽しみください。この番組は大川水辺クラブの協力でお送りいたします。皆さん、改めましておはようございます。今日のゲストは、ドキュメンタリー映画監督の岡崎真由美さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は本当にお忙しいところありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
大阪の方から来られたということで、
はい、
実は私も大阪なんですね。
そうなんですね。
市内の方なんですけれども、
はいはい、
またどうかで大阪ではお会いすることはあるかもしれませんけれども、早速ですけれども、
はい、
今日で来ていただきまして、いろいろと岡崎さんのことをこれからラジオの前でお伺いしていきたいというふうに思うんですけれども、ドキュメンタリー映画を作られたということで、
はい、
今日はチラシの方も、はい、持ってきていただきまして、40年ベニドンタク作村で、
はい、ベニドーダン作村ですね、
はい、はい、ということなんですけれども、
はい、
いろいろとこの映画のことも伺っていきたいというふうに思うんですけれども、
はい、
京都の方へはちょくちょく、
はい、遊びに行きます。
あ、そうですか、
はい、友人もいますので、
はい、あ、そうなんですか、
はい、
ですね、早速なんですけれども、これまで映画の作品も何作か作られたということで聞いているんですけれども、はいはい、監督としては、はい、この作品が2作目ということなんですけれども、
はい、そうです、
はい、1作目っていうのはどんな関係の映画を作られた？
はい、私は映像の、テレビとか、はい、テレビ番組とかテレビドキュメンタリーとかをずっとやっていたんですけれども、はい、テレビドキュメンタリーをやる中でもっとこれは勉強しなきゃいけないなと思いまして、はい、ドキュメンタリー映画監督の原和夫さんが主催する大阪シネマ塾というところに、入りまして、はい、塾生として勉強を始めました。でそこで、実際にドキュメンタリー映画を作りながら、はい、ドキュメンタリー映画を学ぶという塾でしたので、
はい、
そこの中で、引きこもりの青年たちを取材撮影した1時間の中編の演出として、
はい、
作品を作ったというのが映画としては初めてということになります。ですので、テレビドキュメンタリーとしては何本かあるんですけれども、映画としてはそういう引きこもりの青年を取材した1時間のもの、そして長編作品としては今回の40年ベニドーダン作村でが2作目ということになります。
わかりました。この2作目の作品なんですけれども、
はい、
これを、作ろうと思う、そういう思いに至ったきっかけというのはどういうことだったんですかね？
はい、やはり2011年3月11日起こりました東日本大震災に起因する福島第一原発事故、惨状を見てですね、やはり何か自分もしなければという思いが沸き起こりました。原子力発電所が危険をはらんでいるということはやはり知ってはいたんですけれども、あれほどの惨状を起こすものということを理解していたのかと考えたときに、やはりその原発の危険性、本質を理解していなかったということを改めて知ったなと思ったんですね。ですので、今一度私が使っている電気はどこからどういうふうに来ているのか、その電気が生まれる場所に行って、学ぶ、知るというところから始めようと思いまして、福 福井県美浜町というところに行ったのがこの映画を作るきっかけでした。ですので最初はドキュメンタリー映画を作ろうと思って行ったのではありませんでした。まずいろんな人に出会って原発のある村っていうのはどういうところなのか知るという本当に市民目線からのスタートだったと思います。
はい、原子力村のことをいろいろと歩かれて、この作品を作っていったということなんですけれども、はい、その、まあ、そもそものきっかけというのは 3.11 の、はい、あの事故という、はい、ことなんですよね。
はい
はい、やっぱりその思ってたその原発、まあ、エネルギー電力と、まあ、実際のそういうことに遭遇した時の、まあ、あの、はい、なんていうんでしょうか、
はい、
あの思いといいますか、
はい、
まあ、そういうのはかなり強烈なものとしてあったわけですよね。
そうですね、本当にあの取り返しがつかないことになるんだなと思いました。
はい、
はい、あのそうですね、やはりあれあの危険だというのは分かっていて、あのあそこまで理解ができなかったですね。チェルノブイリの時はちょっとまだそこまであんま大きくなかったので理解が 遠い世界の話だと思っていたんですけれども、
はい、
はいはい、
あの 3.11 の震災以降、はいね、本当にまあ身近なものとしてこう考えるようになっていった、はい、ということで、
そうですね、
はい、
で、あのマスメディアがたくさん福井県の方にも取材していたのであれば、もう私は取材しなくてもいいかなと思ったんですけれども、
はい、
あんまりいらっしゃらなかったんですね、テレビマスメディアというかテレビは、
はいはい、
なのでやっぱりこれちょっとその311号以降 の、はいはい、あの原発立地村福井県のことも、まあ、取材を重ねていっておこうかなというのが続けてきた一つの原因でもありますね。映画の、撮影を始めましたのが2011年の6月から、はい、最終的には2018年の春まで撮影は続きました。
はい、
こんなに長くなるとは思わなくて、はい、で主人公になるドキュメンタリー映画なんですが、主人公がおりまして、福井県美浜町というところでお住まいの松下照之さんという方です。
はい
で、ここ美浜町というところの、一番南の端にある新城地区というところに暮らしておられまして、でそこで森と暮らすどんぐりクラブという事業を立ち上げておられます。
はい、
喫茶店であったり、自然体験事業、子どもたちをいろいろ教えたり自然体験をさせたり、あとベニドウダンツツジという植物を栽培するという事業をやっておられる方です。この方をあの主人公というかあの取材を中心にするということになりました。で、あの福井県美浜町についてちょっと舞台になり、また美浜町についてお話ししたいんですけれども、あの福井県というのはすごく東西に長い県なんですけれども、琵琶湖のほぼ真上県境が、福井県美浜町を接しておりまして、はいはい、で特に、この松下照之さんがお住まいの新城地区っていうのはあの山を挟んで眼下がもう琵琶湖があるという地域になります。
はい、
ですので、美浜町の原発に何かがあれば眼下の山を越えて眼下の琵琶湖に大変な放射能が降り注ぐのかなと思います。
はい、そうですね、はい、大阪の水源地でもある琵琶湖ですから、そういうことがあってはいけない、
はい、
まさにそんな危険と隣り合わせの状況に我々もまあ置かれているということなんですよ ね、はい、確かにおっしゃるようにチェルノブイリって遠いね国の話かなと思ってましたけれども、はい、まあ、3.11 があって本当に私たちの身近なものとしてこう感じるようになっていったということで、まあ、そういう中でこういう形で映画ということで、まあ、ドキュメンタリータッチでこう作るという、はい、まあ、あのすごいなというふうに、まあ僕なんかは本当にまあ思うんですけど、なかなかここまでね、まあ、そもそもちょっと聞いて聞かせていただきたいんですけれども、
はい、
映画監督になろうと思ったのはどういうところからなんですかね。
あ、 映画監督になろうと思って今も思ってないかもしれないですね。はい、テレビドキュメンタリーなどをやっていく中で、こうどういうふうに撮影していったらいいんだろうというふうに思い始めたんですね。はいはい、そうした時に本当にドキュメンタリーを勉強するんならやっぱり日本一の監督に聞くのが一番だろうなと思いまして、
熟成になって
ということですね。はい、それが監督になろうっていうのはあんまり思わなかったですね。はい、はい、
まあこう、社会のこう課題を題材にして、
はい、
向き合って掘り下げて、はい、いろいろ取材もされてということで、はい、まさに生の声をこう、はい、映画にされたということなんですけど、はい、私もね事前にこの映画を見ることができたらよかったんですけれども、
はい、
ちょっとそれができなくて、ちょっといきなりお話を、聞いてるような感じなんですけども、はい、ぜひ私も見たいというふうに思います。
はい、
はい、福井県の美浜町の、原発、いろんな方々とお会いされて、取材を通して、いろんなことを感じられた、
はい、
まさにそれを、映像として、こう作品として、作られていったということなんですけれども、当然ながら我々が知らないことで、いっぱい出てきたというふうに思うんですけれども、特になんていうんですか、そういう取材とか町の方、村の方とこう会う中で、
はい、
こんなことがあったのかねみたいなことは特に
ですね。
はい、
美浜原発っていうのは、1970年1号機が、運転を開始しまして、商業用原子炉としては日本初、
はい、
で、大阪の万国博覧会に原子の費用ということで送電したのが一番最初の原子炉なんですね。
はい、
パイオニアと言われています。
はい、
はい、であと、あと続いて2号機3号機というふうに運転開始をしていくんですけれども、パイオニアなので原発の危険性っていうのをまだこう今のように広く知られていない時代だったと思うんですね。
はい、
ですので、主人公の松下さんも言われるんですけれども、
はい、
最初ここの美浜町に原発ができるときは、すごくいいものができる、科学の粋を集めた最先端の科学が来る、
はい、
例えば今で言うと NASA の、なんていうの、研究所とかが、宇宙センターとかが来るようなイメージだったようなんですね。いわば主人公も高校生、
はい、
中学生のぐらいの時なんですけど、はい、賛成だったということなんですけれども、地域の方が、青年が白血病になったり、事故が、病気を発症することによって、その因果関係、原発の危険性と因果関、その白血病の因果関係っていうのは、そこまでは当時も知識もありませんし、分からないけれども、どうやら電力会社には、病院があって、そこに白血病病棟があると聞かされたらしいんですね。
電力会社が経営する病院がある、
と、
はいはい、
でそこに白血病病棟があると聞かされまして、で地域で白血原発で働いていた青年が白血病になると、舞鶴の病院にいたんだけれども、その電力会社の病院に連れて行かれた、転院させられたということを聞いて、そういう専門の白血病専門の病棟があるとはどういうことだと、それは病気になることが前提のシステムなのかというふうに主人公は考えるようになりまして、これは NASA の研究所とか、今で言うですね、そういうのではなく、病気が前提になる何かそういうシステム、大掛かりなものなのかというふうに思うようになって、少ない知識の中勉強を始め、
はい、
で確信を持って、反対というふうに変わっていった、ということになるんですね。
はい、分かりました。ちょっとそのあたりをいろいろと掘り下げて、お伺いしたいと思うんですけれども、ちょっとここでいつものように、音楽をお聴きいただきたいと思います。
はい、
今日は岡崎真由美監督がお持ちをいただきました、スコットランド地方の民謡ということで、ザ・ウォーター ワイ、イズワイと。
そうですね、ウォーター、ザ・ウォーター・イズ・ワイトですね。
ザ・ウォーター・イズ・ワイト。
はい。
それではお聞きください。
はい。
今日のゲストはドキュメンタリー映画監督の岡崎真由美さんです。後半もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
ミュージックブレイクでは、はい、The Water is White、
はい、
なんか懐かしい曲ですね、
はい、
これ本当にいいなんか音楽ですよね。
そうですね、これも、
はい、どんな思いが込められた
の。あ、そうですね、あのこのドキュメンタリー映画は、はい、あの基本的に私撮影企画撮影しまして、はいはい、音楽も決めたのはもう私なんですね。で、はい、あの私も映画音楽音痴なので、ええ、あのどういう音楽がいいかなということで、あの親しい友人にいろいろ尋ねまして、はい、でこれがいいんじゃないかということで挙げてこられて、はい、で、あ、いい曲だし、あの、はい、2人で、あの 幅の広い海を、はい、あの川を2人なら渡れるという曲なので、はい、まあ、実は映画のテーマとすごくぴったりだということで、見ていただくとちょっと分かるんですけど、そのテーマ性とあのぴったりだったのでこれにしようと思って、選曲も思いを込めてさせていただいてますので、そこも含めて皆さん、ウォーターイズワイドの歌詞を見ていただくとより深く
です、ね、メロディーだけは、ね、よく聞いて、はい、
そうですね、某協定、あのテーマ音楽で CM で有名です ね,
ですよね、はい、かかってますよ、流れてますよね、
はい
はい、あ、そんな、はい、あの詩歌になってるわけですね、
はい、
あのこの広い川を渡るには一人では渡りにくいかもしれない、二、はい、人なら渡れるという、はい、
そうですね、非常に映画のテーマにもなってますので、ぜひそこも含めて最後までこの曲の終わる時まで楽しんでいただきたいなと思っております。
いや、いいですね、改めてちょっとゆっくり聞かせていただきたいと思います、
はい、ありがとうございます、
はい、The Water is Wild ですね、はいはい、それではの先ほどの続きなんですけれども、
はい、
まあ、その電力会社に、はい、白血病棟が特別に作ってやったというようなこと、うんうん、
はい、
普通の人知らないですよね。
そうですね、はい、
それは本当に衝撃的なお話ですね、まあ、あのいろいろとこう、ね、取材といいますか、はい、いろんな方と触れ合っていろんな話を聞いていく中で、はい、まあ、発見されたということなんですけど、
はい、
他にもそういうお話はやっぱりあるんですかね、
は
い、
そうですね、やはり最初の頃はこう何か原発でちょっとした事故があっても、はい、今のようにこう危険性がみんな分かっていなかったので、作業されている方はそこにもう素手で入って、はい、ほうきとちり取りでこう水をこう、ね、取り除いたりしていたので、そういうだんだん病気とかなるケースはあったようなんですね。ですので、あの美浜原発はあの電力会社のパイオニア的な存在ですので、はい、いろんなこうちょっとした事故とかを経験みんなしてきているんですね、はい、住民地域の方が働きに行くので、だから誰よりも原発の怖さを知っている地域の人だったと思うんです、
はい
はい、ですけれども、やはり原発で働きに行く人が増えていく地域で、だから何も言えなくなってしまう、はい、ということが生じていると思っています。はい、で、あのですので、この地域から原発がなくなれば、あのなくなった後のことも地域の人たちは考えていかなければいけないので、はい、危険だからやめるということだけでは済まないのが地域の大変なところでして、
はいはい、
で主人公の松下さんというのはその辺を含めて、この原発なき後をどうするかっていうところを考えて、はい、いろんな街づくりを頑張っておられるお一人ですので、はい、ぜひその地域の方の思いですね、
はい、
原発なき、本当はなき、誰も原発があってそこで働きたいとは思っていないはずなんです、
はい、
けれども地場産業が他にないので、はい、そこで働く、はいはい、じゃあ危険との隣り合わせの作業ということですの で,、はい、でその地域の方の気持ちを代弁しているのが松下さんということですので、
はい、
あのその方の声を映画を通して聞いていただいて、はい、ま、あの電力を消費する地域に住む私たちが何かこうできることはないのかなということを考えていただくようなきっかけになればいいなと思っています、
はい
はい、で 何よりですね、この美浜町の立地なんですけれども、
はい、
まさに先ほど少しお話したと思うんですが、滋賀県境に接しておりまして、
はい、
で県境に山が大谷山とか赤坂山があるんですけれども、はい、あんまり大きな山じゃない、高い山じゃないんですね、はいはい、で花の咲く山で人気があって たくさん登山の方が春とか来るんですけれども、花が咲くのはあんまり高くないから、
はい、
高山植物ってあんまり2000、3000だともう花も咲かなくなるんで、はい、手頃な高さだから800ぐらいだから咲くんで、綺麗な地域山なんですけれども、はい、そこの上に登っていただくと、私も3回ぐらい登ったんですけど、はい、もう眼下に琵琶湖が見えます。
見えるんですね、
はい、そこの通っている車とかもうちゃんと見えますので、
はい、
美浜原発とか敦賀原発で何かがありましたら、
はい、
すぐにもう琵琶湖に落ちていくので、
大阪の水源地、
水源地ですのでね、ですので私たちの問題であるということを考えていただきたいなと思っています。はい、
琵琶湖魚害流域圏、
はい、
400万人を超えます ね、
超えますので、はい、高浜町の原発、高浜原発で何かあって神戸に行くのに3時間って言われてますので、もうどれぐらいでしょうね、こう京都神戸に、神戸滋賀に行くんだったらもう1時間
もうすぐです、
数時間ですよね、はい、
分かりました、ね、
はい、とまあ、難しい話もいろいろあるんですけれども、
はい、
松下さんが栽培しておられる紅銅弾ツツジという花がありまして、
はい、
はい、これを見ていただく、でもただくだけでも割と楽しい映画になってますの ですので、はい、
紅銅弾ツツジです、
はい、これは美浜町の新城地区という松下さんが暮らす地域で自生していたものでして、
はい、
で40年前ぐらいに一時ブームがあったんですけれども、うん、まあ、そのブームも去り、原発も動いて人も去り、作り手がいなくなった中で、たった一人のおじいさんがこの紅銅弾ツツジっていうのを守っていたんですね。でその紅銅弾ツツジを守っているおじいさんの姿を見て、松下さんがこの花は地域の宝だから受け継いでいこうということで、これを受け継いで守り育てているというものなんです、
うん、
はい、でこれをまあ一つの地場産業にしたいなという思いがあるんですけど、まあ、なかなかそうはうまくはいかないんですけれども、
はい
はい、この紅銅弾ツツジっていうのはこの映画の中で重要な位置づけになっていますので、原発と紅銅弾それぞれの位置づけをお客様に感じ取っていただければ嬉しいなと思っています、
はい、足掛け、
はい、
7年
そうですね、
ですか、
はい、
8年ですね、
あ、8、そうですね、
はい、すごいいい年月歳月を、はい、
そうですね、あっという間に、松下さん自身も本当は 2,3 回撮影に来たら終わるだろうと思ってたら、なんかいつまでも来てるんでどうするんだろうと思ってたって言いますかので、
は
い、
あ、そうですか、
はい、
これの上映の方が、
はい、はい、はい、はい、ですね、2月22日から、
はい、
元町映画館もう始まっているんですかね、
はい、そうですよね、
はい、22日から1週間元町映画館で上映いたします。朝10時半からです、
はい、
で、3月に入りまして、3月13日金曜日から1週間、京都南会館で上映いたします、
はい、
でその翌日の3月14日からは大阪のシアターセブンで1週間、こちらも上映いたします、
はい、ぜひ大阪の方は行ってみたいなと思いますね。ヨドワークの十三本町、
はい、そうです、
三宝堂シティ、
はい、それぞれ主人公の方、松下さんもお見えになって、トークショー、トークイベントも予定しておりますので、ぜひお越しください。
あ、映画を上映する
あとですね、
した後に、
はい
はい、トークショーが、
はい、
大体何分ぐらいの映画なんですか、
ね、時間がですね、映画は1時間42分です、
1時間42分、
はい、 トークイベントも予定してますので、いろいろあのみないろんな方と意見交換したいと思っていますので。
そういうふうに、はい、それは毎日のように。
ですね、元町映画館は初日行われまして、はいはい、で京都南会館は、2日目の14日、
はい、
シアターセブンは初日は予定してます、はい、またあのひょっとしたらまた増えるかもしれませんので、トークショーも、はいはい、ぜひいろんな話をしに来てください。皆さんも
ですね、
はいはい、
福井県美浜町、日本有数の原発銀座で希望の木を植え続ける男性と母、そして妻、40年の奇跡、原子力村電源の地に生きる、
はい、
40年紅道団佐久村で、
はい、はい、そうです、
ぜひあのお伺いしたいと思います。
はい、ありがとうございます。お待ちしています。
名残惜しいところですが、今日も時間の方がやってまいりました。今日のゲストはドキュメンタリー映画監督の岡崎真由美さんです。どうも今日はお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さん次回もどうぞお楽しみに。さようなら。